皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
パパでございます。よろしく
お願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
我々もだいぶ40近くなってきましてね。
はい。
なんか新しいことにチャレンジするのも、まあなかなか大変になってくるわけですよね、本当に。でかといって、まあ今までずっと何か一生懸命続けてきたかというと、そうでもない。
佐藤さん結構いろいろやってたやん、あのブラジリアン柔術とか。
ああ、でもそれにしがみついてきたわけではないんですよ。
あ、なるほどね。はいはい、うん、
でも30、40、うん、まあもっと若くてもいい、何かにしがみついてきた時に、うん、そこにドラマがあるんではなかろうかというのが今日のお話でございます。
ありがとうございます、前振りいただきまして
というわけでね、今日も、はい、なんでしょうね、あの馬場さんはこのシリーズというか、
福本先生ね、
福本先生が最近ちょっと馬場さんは増えてますけれども、今日福本
開示シリーズからの流れでね、
流れで、はいはい、やっていきたいと思います。ならでは、ね、果たして福本さん先生と何が語られるのか、まあ表題でわかると思うんですけれども、
はい、
今日はその話をしていきたいと思います。はい、島作戦会議室始まります。じゃあ今日も会議を始めましょう。
はい、
はい、今日のテーマは何でしょうか。
今日のテーマはですね、週末作戦会議室シリーズ初のですね、はい、ゴルフ漫画を紹介したいなと。
ゴルフ漫画。
はい、これまでなかった、はい。
なるほど。プロゴルファー猿ですね。
違いますよ。はい、その普通のゴルフ漫画ではないです。
普通のゴルフ漫画ではないと。いつまでもしがみ続けてる男の話ですね。
あ、そうか、これ読んだことあるんだね。
もちろんです。
はい、あ、さすがです。はい、今日紹介するのは、はい、二階堂地獄ゴルフというですね、
はい、
ゴルフ漫画でございまして、文字通り地獄のような漫画です。
開示を書いてくださいよ先生新連載を始めてる場合じゃないですよ。
いや違う、今福本先生書きたいのはこっちなんだよ二階堂地獄ゴルフが書きたいんだ。
なるほどなるほど、はい、ということで、じゃあ、二階堂地獄ゴルフの紹介お願いします。
はい、でちょっと前にあのカイジ24億脱出編を紹介してるんですが、はい、まあ、あのカイジはですね1年ぐらい休載しておりまして、はい、まあ、その休載期間に福本先生が連載しているのがこの今日紹介するですね、二階堂地獄ゴルフでございます。
はい、
まあ、この漫画を読めば今福本先生が描きたいのは何なのかというのが見えてくるわけですね。はい、
なるほどなるほど。
ということで、はい、ちょっと概要から説明しますと、二階堂地獄ゴルフはですね、あの、はい、何ていうかな、モーニングで、はい、2023年8月で、まあ、ちょうど1年ぐらい前かな、はい、まあ、去年の8月から連載されている漫画でございます。で連載始まってからまだ1年未満でして、まだ2巻までしか出てないので、もうすぐ3巻が発売されるぐらいの感じでございました。でただですね、2巻の時点でもうすでに地獄のような展開になっておりまして一応ゴルフ漫画なんですが、まあ、多くの人が期待するようなゴルフ漫画ではないと。あのこのパターが入るのかどうなんだみたいなドキドキ感は一切ないです、はい、そこにあるのは中年の教習のみあの何者にもなれなかった、なれそうにもない中年男性が、まあ、人生とどう折り合いをつけるのかという話に、まあ、今のところはなっておるというのが、概要でございます。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあもうちょっとまだ2巻ですけれども、うん、2巻時点での SPS は、
はい、
週末作戦会議室プロモートスコア、おすすめ度ですね。はい
はい、SPS ですね、はい、現時点ではという条件付きなんですが、
はい、
3.0 です。
3.0。福本作品、開示では、まあ、4.5 をつけていた、
はい、
馬場さんが3です。
3です。
好きなら読めばぐらいの。
なので、これ、現時点ではなんです。
はい、はい、はい。
あの、僕が今後読み続けたい度合いはマックスです、これは。
なるほどね。なるほど。
そう注目してます、この作品。
なるほどね。人に勧めたいかと言われれば、まあ、3ぐらい。
現時点ではね、まだ3。
時点で
だこの作品はもしかしたら化けるかもしれない。
なるほど。なるほど。
まず概要というか、まあ、なんか、その根拠の話をすると。
はいはい。
まあ、何者かになりたくて、まあ、それなりに一生懸命努力してるけど、まあ、それを叶いそうにないと。はい、ただ、それを諦めることができないっていう中年男性が、まあ、どう人生に折り合いつけるのかって話なんですと。
はい。
途中で、結婚して小さな幸せをつかむみたいなオプションがちらつくと。だその道も選べずに、またプロゴルファーになるという夢の、まあ、夢の沼とか地獄に舞い戻ってしまうという感じで、まあ、まさに地獄のような展開。
はい。
はい、
じゃあ、ちょっと最初のね、主人公の設定をちょっと説明した方が今分かりやすいかもしれない
ですね。ああ、はいはい。分かりました。じゃあ、ちょっと、はい、じゃあ、あらすじの話をしましょう。
はいはい。
あらすじですね、まず主人公が二階堂進さんっていう、まあ、35歳の男性ですと。
はいはいはい。
彼は26歳の時にですね、ゴルフ場でキャディーの、バイトをしていると。
はい。
で、だからそこでゴルフの才能を見出されまして、まあ、研修生になるわけですね。まあ、ゴルフ場の前、理事長に気に入られて、もうお前はプロになれると。やばいと。で、ご飯から、寮から、練習施設まで全て用意してくれて、まあ、プロゴルファーになるために、まあ、ゴルフ漬けの日々をですね、送るようになると。実際その結果ですね、わずか半年の練習をしただけで、プロテストの最終試験まで進むという結果を残すわけですね。あと、あの時のパターさえ入っていれば、プロになっていたっていうところまで1年で行くと。でただですね、二階堂は、まあ、来年こそはって意気込むんですが、そこからプロの世界は厳しくて、彼は10年連続でプロ試験に落ち続けると。はい。26歳に初挑戦でいいとこまで行くんだが、10年連続で落ち続け、まあ、35歳になったっていうのが、一巻の時点での二階堂。
はい。
はい。二階堂はですね、カイジと大きく違うところがありまして、それですね、彼がとても真面目なんですね。はい。プロゴルファーになるという夢に向かって、毎日コツコツ、一生懸命と練習することができるんですね。はい。なので、クズではないんですよ。二階堂は。真面目でいいやつなんですよ。
はい、はい。
なんですけど、まあ、35歳になった今でもプロテストに合格できず、まあ、周囲からは、いや、お前さ、もういい加減諦めろよって言われていると。で、それでも、プロゴルファーになる、何者かになるという夢を、諦められない二階堂が、なんですけど、まあ、そのプレッシャーのせいなのか、いつからか彼はですね、弱っているときに、全身真っ黒な小人のですね、幻覚を見るようになるわけです。で、その恋人は、二階堂、二階堂って名前を呼んでは消えていくと。感じの東京。で、そんなまず、彼がまず一巻の冒頭でやるべきことは、11年目挑戦していいですかっていうのを、まあ、ゴルフ場の理事長に許可してもらうことですと。で、ゴルフ場の経営者の忘年会に行って、ちょっと来年も何卒ご支援お願いできませんかって、頭を下げてもらう必要があると。そういったシーンから物語が始まる。で、果たして二階堂は来年も研修生としての支援を受けられるのか、やるのか。いつになったら二階堂はプロゴルファーになるという夢を、まあ、叶えることができるんだろうかというのが、この物語の大きなあらすじと。はい。
ありがとうございます。
佐藤さんもご覧になったんですよね。
はい、読んでます。
佐藤さんの SPS はちなみにいくつなんでしょうか、これは。はい。
3かな、俺も。
なんでなの、これも。
ね、あまりにも小さな人間ドラマすぎる。いや、小さくはないんやけど、なんか、引きはうまいなと思うんですよね。惨めさがすごいあるんですよ。食事会で、どんどん期待されていくホープたち、若手たちにみんな、ね、寄っていって、自分の周りにはちょっと誰も寄ってこず、厄介な目で見られるみたいな、心が痛くなるじゃないですか。で、主人公の苦境もすごい分かって、痛くなるんだけれども、そこから、ある種開示的なカタルシスはないわけですよね。
はい。
まあ、大逆転みたいな。で、ルールの抜け穴を沿って大逆転っていうのはなくて、でもどうしてもそういうところをですね、福本先生作品には期待してしまうところもあるので、
まだあれやな、福本先生のアップデートについていけてないな。
ついていけてないな。ついていけてへんかもしれん。で、その結果、主人公が成長するからすごく、
あ、なるほど。
カイジの第一シリーズ、すごく良かったんやけど、今はただ、ちょっと惨めさがひしひしと伝わってくるから、これ人に勧めるんやなっていう。まあ逆に、ただ、カイジを描いてた福本先生が今描くっていうところに、まあ面白さは逆にあるかもしれんけどね。
そうね、クズじゃなくて、真面目に生きてると、真面目に努力にコツコツ努力できるけど、何者にもなれないっていう状況は、割となんかこう、代表的な状況じゃない、その。
うん、代表的、代表的な、どういう状況ね。
だから昔のカイジが描いていたのは代表的な状況だったけど、今のなんか中年の痛みというか、その代表的な状況を描いているという意味では、福本先生が描きたい話なんだと思うんだよね。
なるほどね。
っていうのを思っておると。はい。この物語、まだ大逆転があるんじゃないかっていう、あるじゃないですか。
はいはい、
地獄から這い上がれるかもしれないという一縷の望みが二階堂には残されており、
なるほど、
だからもしかしたら一気に作品の評価が上がるんじゃないかって期待しています。
なるほど、
はい、っていうの話も含めてちょっとこの作品の魅力の話を、
はいはい、お願いします。
はい、ちょっとここからはですね、まあ、ネタバレありでいきたいと思っておりますので、まあ、ご注意いただければ
。まあ、まだ2巻ですからね、はい、いいんじゃないですか。
ネタバレあったとして魅力が損なわれるタイプの作品じゃないんですけど、
まあ、はいはい、
はい、で結論から言いますと、原作最新話の時点でですね、二階堂は48歳になっております。あ、35歳からさらに13年後の話が、2巻の終わりで48歳。だから、まだプロゴルファーになっておない。でも、まだプロゴルファーを目指してます。で、途中で地下アイドルの女の子とちょっといい感じになって、ちょっと結婚するみたいな話もある。結婚考えてくれると、実際に、あのね、地下アイドルの女の子が、まあ、その地下アイドルになるという夢が破れて、まあ、茨城の実家に帰ると。で、その彼女の実家には中華料理屋があるんだけど、その中華料理屋に住み込みで働いてるうちにちょっといい感じになって、その人と結婚するみたいな道も見えてくる。で、そこで小さな幸せを得る選択肢もあったんだけど、やっぱプロゴルファーになるっていう夢を忘られずに、東京に戻ってきてしまう。はい、でそしてまあ晴れてプロゴルファーになって、まあ、プロゴルファーとして、まあ、その茨城県の彼女を迎えに行こうと思って練習に打ち込むんだが、まあ、結局プロテストには受からず、そうこうしているうちに彼女は別の男性と結婚してしまうというですね、まあ、絶望ですよね、本当に。はい、でまあ、自殺すら考えると。でそんな中で、ね、そんな感じ本当に救いのない展開というか、その展開が続くんですが、そんな二階堂に希望の光が差し込むわけですよ、最新話ぐらいで。はい。プロテストの一次試験で最後のパターを外してしまって、途方に暮れたその時、例の黒い小人が現れると。でその小人が二階堂って呟くんだけど、二階堂はその時初めてその黒い小人が自分の名前に二階堂を呼んでるのじゃなくて、二階堂って聞いてることを理解するわけですね。黒い小人は、2回目どうっていう、なんか、二階堂がやり直せるもんなら、人生やり直したいよって言った瞬間に、彼の特殊能力が発生するわけですね。はい。なんと時間が7秒間ぐらい巻き戻りまして、二階堂がパターを打つ前の状態からスタートする。そうしていた2回目の機会で、二階堂はパターを沈めて、初めて、久しぶりにプロテストの一次予選を突破すると。まあ、一次予選突破しても、その後二次予選、三次予選突破しないと、プロにはなれないんだけど、まあ、久しぶりにプロの一次予選を突破するというのが、展開になっておりますと。で、これ、注目するべきは、一巻からちょこちょこで出た黒い小人とか、主人公の名前の二階堂といい、すべてが、このための、伏線だったってことじゃないです
か。はいはい、
でも、伏線回収じゃないですか、これ。
まあまあ、伏線回収。
タイトル回収だよね、ほぼね。
うん。ゴ
ルフの。っていう。で、僕、すごい、びっくりしたのが、この、福本先生が初めて超能力を描いた瞬間が今じゃない。
はいはいはい、
赤城とか怪獣シリーズは絶対に超能力は許されなかった。
はい、
あれほどまでその、ロジックとか論理を重視してきた福本先生が、初めて超能力を描いた。
はいはい。
にもうびっくりしたのよ。おお、そっち来たか、今回は。で、この7秒間だけ時間を乗せるっていう、おそらく、まあ、ゴルフでしか使えないような能力に目覚めた48歳がですね、
はいはい、
この後どうなっていくのかっていうところが原作の最新状況になっており、もうこれは目が離せないって。はい。
なるほど。俺、その最新話であれやったから、
ごめん。
そんなことになってたんや。いやいやいや。
そう。あの、黒い小人の二階堂は、二階堂だったんですよ。
あ、なるほどね。
震えたよ、俺は。
震えたんや。
震えたよ。
しょうもなーって思って。
いやいやいや、佐藤さんの好きなタイトル、伏線怪獣じゃん、これ。
いやいや、まだ、その二階堂をすることによって地獄ゴルフになってよ。なお地獄に、
ああ。
落ち込んでいくんじゃない。もうそこから地獄ですよ。
打ち直しができるんだよ、何回でも。
だからこそ逃れられなくなってしまうというか。
お
ー、まあもうすでに逃れられてないんやけど。
そっちか。そっちに行くの。
いや、わからん。地獄ゴルフというからには。
確かに。
なるほどね。いや、でもなんか、2巻、がぜん興味出てきたわ。
でしょ、
うん、
そうなんだよ。もうさ、パソコンまで行ったらさ、もう打つ展開しか考えられないじゃん。
はいはい。
でも、まだあるんだよ、この大逆転の目が。
なるほどね。
っていうね。
なんか、なんか夢破れた、若者たちないし、夢破れた中年を描く映画とか、まあ、作品って、まあまあ、古今東西あって、まあ、どっちかっていうとというか、まあ、そういう人たちが傷ついてるところを描くみたいな。で、傷つきながらも前に進んでいく様を描くっていうのがちょっとセンチメンタルになりつつも、なんでしょう、映画では描かれがちだと思うんですよね、
うん、
でも同じテーマを福本さんがあの絵でやるとやっぱどうしてもどこかしらのおかしみというか滑稽さが出てくるわけじゃないですか。だからそこがあの福本絵のなんか良さというか、まあ、逆に言えば真剣になりきれないというか、どこか笑えるというか、そこがなんか魅力なのかなって今聞いてて思いましたね。だからあんま悲惨じゃないよ。悲惨なんやけど、うつ展開で言ったんやけど、
う
つで心痛くなりそうやねんけど、あの絵見るとなんかちょっと笑える、くすっと笑ってしまうというか、
自分じゃない感じってこと、
自分じゃない感じというか、なんかあくまでも作劇というか作り物感がある、
うんうんうん、
そこがあの絵でやるからこそのなんか面白さでもあるなとちょっと今思いましたね。
はいはい、
だってほんまに悲惨なんよ。最初だけでも悲惨なんやけど、ちょっと笑えるやん。なんやった
ら、うん、確かに。
あと漫画で何やっとんねんっていう感じはあって、なんかちょっとにゃんけど、まあ、あれは多分福本さんの特徴というか、あの天才性というか、あの今まで培ってきたものによるなんか醸し出される雰囲気というか面白さかなと思いました。はい、なるほど。
で、あのさ、この後の展開がめちゃくちゃ難しいと思ってるんですよ。
はいはいはい。
まあ、要は二階堂が今7秒間時を戻せるチート能力を手に入れたわけじゃないですか。
はいはい。
それを使って現実で無双する物語を描いても全然面白くないじゃん。
はいはいはい。
それよくある異世界転生もののほぼパロディじゃないですか。
はいはいはい。
福本先生が謎にさ、なんか、その、あまたある作品をさ、福本先生がやるかって言ったら、そんなもの描くわけない。
はいはいはい。
ただ一方で、なんか、まあ、そういうストーリー書いても多分、二階堂のように同じように苦しんでる、その現実の読者は多分救えないというか、
うん、
それだけスカッとするかもしれないけど、そんなものを福本先生が描きたいわけじゃないはず。
はいはいはい。
一方で、二階堂がチート能力を有しても、救われない展開を描いてしまうと、それはそれでさ、本当になんか、うつ展開じゃない。
でも俺、そうなるような気がするけどね。
いや、でも佐藤さんと今日話してて、俺もそんな気がしたわ。
多分、俺やったらというか、福間先生やったらそうするかなっ って、まあいや分からん、ただの想像やけど、2回やり直して成功しようが失敗しようがどっちも地獄みたいな状況を作ることになっていくんじゃないかなってなんか思う。
あれじゃないの、何回やり直してもダメみたいな感じじゃない
の、何回やり直してダメもあるかもしれんけど、うん、どっち行ってもダメ。
あ、何回でもゴルフのその打ち直しはできんねんで。
あ、それって能力はゴルフだけな
ん。あ、いや、7秒間思ってる。
やろ、単純に。
うん。
だから、人生のイフをさ、どっちにもいけるわけやんか。
あ、まあまあまあまあね。うん。
あ、まあ、その7秒間の間では。
うんうんうん。
でも、どっちに行ったとてっていう。
ああ、そういうことね。
ことが起きていくんじゃないかな。だから、それ結局地獄やん。
なるほど。
A も B も地獄、どっちに進みますかっていう。
はいはい。いや俺ね、さっき今日佐藤さんと喋ってて嫌な予感がしたのは、何回打ち直しても
入らない、
入らないっていうか届かない。
ああ、
で何回も打ち直す中で泣きながら人生の折り合いをつけるみたいな絵が浮かんだ。
なるほどね。
なんかうん、だいうすげえ悲しい話になる。
そうよね。だから、だって、まあ、主人公の葛藤がさ、ゴルファーになれない。ゴルファーになれないがゆえに、自分の成功を得られないっていう葛藤じゃないですか。と、うん、なると、物語を閉じるためには、ゴルファーになる、なって成功するか、人生折り合いつけるしかない。
そう。
けど、多分、ゴルファーになるは多分、絶対いかなくて、折り合いをつけるしかなくて、うん、じゃあ、折り合いをつけるために物語をどう展開させていこうかって。
うん、
なってくると多分能力使ってもどうしようもねえっていうことになっていくんじゃなかろうかと、うん、だからこれは能力の問題じゃなくて心の問題なんだという決意の話なんだ、決断の話なんだと主人公悟り終わるというとんでもなく暗い作品になるんじゃなかろうか。
嫌だよ、そんなことの先生は嫌だよ。
それかもっと怪獣っぽくなるんやったら、その7秒間戻ることによって結局その怪獣的なそのチャレンジングな状況、ゴルフにおいてね、が起きて7秒間戻ることによってなんとかその試練を乗り越えていくみたいな、そっちのエンタメ化する可能性はある。
でもそれはさ、その異世界転生ものじゃん。
そうそうそう、
うん、だもうそれはなんか福本先生が異世界転生もののやつを書いちゃったっていう、パロディーの漫画を書いちゃったっていう、それはそれで悲しいよな。
まあ、そうね、うん。だからそのゴルファーになる、まあそうね、悲しいけど、まあね、24億脱出編で、なんかよく生きる中年を描いてるっていうのをさ、
うん、
馬場さんが言ってた通り、うん、異世界転生した中年を描くんよ、知らんけど、っていうルートもあるかもしれん。
いや、あれ、24億編の中年は、なんかこう、何者かになることを諦めて、
はいはい、
もう酒飲んで楽しく過ごせばいいじゃん。だから先週行った朝の引用ルートよ。
あ、そんなに。じゃあ、地獄ゴルフもそうなるかもしれない。
友達と仲良く酒飲んで生きればいいっていう話なのよ、24億編は。
はいはいはい。
けど、二階堂地獄ゴルフは、何者かになることを諦めてないから、二階堂は、まだ、
うん。
うん。で、その時にどうするんだろう、みたいな。なんかその、二階堂を成功させたら、その、異世界転生もなっちゃうし、二階堂が7秒間のチート能力を持ったとしても、救われないってなると、なんか、なんていうの、辛い漫画になるじゃん。辛い絶望の描く漫画になるじゃん。だから、どう第三の道を描くことを用意してるんだろう、福本先生は。
なるほどね。
夢を。
あ、どうぞどうぞ。
夢を諦められない中年に対して、福本先生、どういうメッセージ用意してるんだろう。
なるほどね。
うん、
どういう読者狙ってるんやろうね。
いやもうなんか二階堂そのものでしょ、なんかこう何者かになりたい、
なれない人々に対して
苦しんでいる、うん、っていうのがでも代表的な状況じゃん。なんかこうなんか自己実現したいけど、
はいはいはい、
できないっていうのは今の代表的な社会の闇じゃない。
はいはいはい。
それに対してどう答えるんだろうみたいな。っていう、なんかすげえ、なんか、今の、なんていうの、社会の痛みを捉えた作品だなと思いつつ、どういうメッセージが、久保先生から出てくるのかっていうのを今もめちゃくちゃ、
ワクワクしてるね。
ワクワクしてるっていう。来ましたね、久保先生。
なるほどね。
これなら歳児は救済してもいいっすって、俺は今。
ああ、そう思ってるんや。
そう。歳児がもうなんかあんま先がない気がするから。いや、そう。
歳児は面白いよ、歳児は。
面白いんだけどね。
あ、はい、なるほどね。そういう、地獄ゴルフはそういう見方なんや。なるほどね。じゃあ、現代、はい、現代で言うと何かな、なんか、自分らしさっていうのの幻想を追っかけて、まあ夢、大きく言えば夢なんだけど、というのを追っかけて、つかめないものを、まあ物語という形で投射して、どう解決するのか、それを追っていく作品ですね。
そう。どう折り合いをつけるのか。
折り合いをつけるのかっていう。なるほど。
超能力を持ってしてもどうなのかっていうね。要はなんか、奇跡が起きたとてって話だよね。
なるほどね。俺は本当は、俳優になってたと、タレントになって、豪遊してたと思う夢がありながら、会社員に甘んじてる俺はどうやって生きていくんだと。
そう。そう。
それでも俳優を目指しますかと。
何者かになりたい。
何者かになれますかと。もう自分の限界も分かってるよねと。35、6になってきたら、だいたい出世していくやつはこんなやつでとか。夢叶えるやつはこんなやつって分かってる中、自分はそれにしがみつくんすかと。
そう。
はいはいはい。悲惨な漫画にはな、確かにそう言われると。
そうなんだよ。で、今までずっと二階堂は悲惨だったわけじゃん。負け続けてたわけじゃん。うん、あの、クズじゃないんだよ。コツコツ努力するにもかかわらず、うまくいかないっていう。
まあ、いかんせん自分の見極めがつか、見極めというか、あれやな。あの、引き際を知らない男ではあるな。
まあ、その、諦められない。
諦められないという意味で、うんうん。
っていうね、はい。
なるほど。
僕今楽しみに
しておりますなるほど。わかりました。まあ、なかなか悲惨な映画ですけど、映画じゃない作品ですけど、ど
うなっていくか。まだわからへん。
まあ、そうね。まだわからん。
二巻時点では悲惨よ。でも、三巻の今、最新話ぐらいまでいくと、なんか、希望の光が見えてきたみたい
な。なるほど。
二階堂はこういう意味だったんだ。あの黒い小人はこうだったんだみたいな。いましたねみたいな状態が今なんで、ちょっと今が一番あの盛り上がりの時期なんで。あの
なるほど。
一巻二巻なんですぐ多分追いつけますし、あのはい。なのでぜひちょっとあのもし興味を持った方はですね、二階堂地獄ゴルフをですね検索してぜひ読んでいただきたいと思っております。
わかりました。ありがとうございます。では、今日取り上げたのは、福本先生の最新作、
はい、
二階堂地獄ゴルフ、すごいタイトルよね、あら、はい、改めて考えて、
はい、
でございました。ぜひ読んでみてください。週末作戦会議室ではお便りを待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
まだ X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。というわけでね、今日は二階堂地獄ゴルフという作品を、福本先生の最新作を取り上げて、福本先生が今の時代に何を描くかという、
はい、
ちょっと壮大なテーマで語ってまいりましたけど、
今の私ナンバーワン注目作品ですね。
ナンバーワンなんや。なるほど。
ナンバーワンですね。はい、間違いなくナンバーワン。はい、佐藤さん、あります？ナンバーワン注目作品。
ナンバー、あ、まだ期間が浅くてナンバーワン注目作品ってなんだろうな、あんまちょっと思い浮かばないですね。ナンバーワン、なんかもうこれはって推しはないですね。いろいろ注目してる作品はあるんですけど、はいはい、これはっていうのはちょっとあんまないですね。
なるほど。
そういう意味ではちょっとこれはっていうナンバーワンがあるのは幸せなことですね。
確かに毎週
毎週更新がね楽しみになりますからね。なるほどな。 いやーね、なんか諦めきれないものありますか？
諦めきれないものか。
諦めきれずにまだやっているもの。週末作戦会議室以外でね。
あー、なんかあるかな。諦めきれずにや
っ。週末作戦会議室もずるずるとね、300回。なっちゃいましたけれども。
でも我々このさ、あのポッドキャストとかラジオで自己実現を目指してやってるわけじゃないじゃん、あんまり。
まあね、まあね。
それとは元ファンにこびるよ。
まあそうやな、うん、そうやな。うん。
自己実現。なんか諦めきれずにやってること。脚本か。
ピアノ。
いや、嘘やろ、お前。やってへんわ。
ピアノやってますよ、ユーキャンのピアノ講座。
マジで？
そうそうそうそうそうそう。
え、それは何者かになりたくてやってんの、ピアノ。
あ、違う。違うけど。そうね。まあ、脚本はそうだね。何者かになれるんじゃなかろうかっていう、あわよくはのところはあるわな。
はいはい。
はい、まあ、そんな感じで皆さんもね、夢諦めずに生きていきましょう
よ。なんで最後ちょっと浅い話にまとめんの？
夢は大事ですよ。夢は大事。
まあ、何かしらね、その、仕事じゃなくても、
そう。
でもいいし、それは別に、東大じゃなくてもいいし、
そうそうそう。
こうなったらいいんちゃうかみたいな、あった方が、まあ確かに、あの、楽しく生きられる気はするね、なんかね。
ね。そう、その夢を目指して生きていきましょうよ、なんで。はい、まあ、というわけで、
まあ、我々のポッドキャストが成功するのも、まあちょっとあるもんな。ワンチャンな 0.1% ぐらいの可能性。
いや、俺ポッドキャストでもほんまないなって思った。なんかこのなんかぬるい感じがで、たまに誰かからの反応があるのが、まあ、ちょうどいいなっていう感じかもしれない。
はいはい、
追われるようになるとちょっとしんどくなるところもあるじゃないですか。うん、
そりゃそうだ、
うん、っていうのをちょっとまあ思いましたという感じでございます。というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日これにてお開き。
開き。はい。
お相手は私佐藤と。
ラバーでございました。
また聞いてください。さようなら。